みんなのダイエット。この番組は天高く人こゆる秋を忠実に実践している皆様を旬な体に仕上げたいダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 秋こゆるこゆりました。秋でした。大変です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ
お願いします。
やっぱり食欲の秋があるからこゆるんですかね。なんかバイオリズム的に秋ってこゆるのっていうぐらいこういうやばいかもな今日この頃でございます。
まあ多分夏でも同じことを言っていたんじゃないかって気がちょっとしてるん
夏に痩せていらっしゃった方なのかなと思って、俺の知ってる半助さんと違う方が今喋ってるのかなと思いましたまあよくもイケシャーシャーと
関係ねえだろみたいなはあ、まあでもこういうワードがあるとなんか言い訳ができていいなとちょっと嬉しく思い聞いておりました。
え、別に半助さんを慰めるために言ったんじゃないんじゃないんですか
違うんですか
そこの意図はないですよね。ただ皆さん多分食欲が更新する時期に入ったなと思ったので、
はい、
多分仕上がるだろうなと思ってですね。
はい。
なんでまあ、
あ、そう、そっちの方向にね、そっちの方向に仕上がっちゃうとまずいところでございますが、
はい、皆さん
どうなんでしょうか。まあでももういろんなものがね美味しい時期ですからね、まあ仕上がってきてしまうんじゃないかと思いますが、
はい。
頑張っていきたいと思います。で、行きたいんですけど、まあ、今回収録が4週間。
はい。
一月収録が、間が空いてしまいました。
はい。もう人見知りが出てるので、人見知り具合では本当に1ヶ月ぶりぐらいなんだなと思っております。
僕は、ほぼほぼ、落ちた、下がった。なんつったらいいの？
気分が、お金が、モチベーションが、体重が。
全部、体重以外全部かな。
はあ、
の4週間だったので、結構辛い4週間、長かったという感じでございます。まあ、
あ、そうだったんですか。
系の仕事が2回あったので、その間はちょっともうその下がるとか上がるとか、そういう状況は、まあ、中継の時って僕はなくなるので、緊張していっぱいいっぱいで、こう、非日常な時間があっという間に過ぎてくれるので、むしろ会ってくれるといいかなっていう気がするんですが、
はい、
それ以外がなんかね、前向きになれない日が続いて、あっという間に1ヶ月経ってしまったという感じでございます。
でもさっきの話だとなんか何もかも美味しかったんじゃないんですか？
何もかも美味しかった。美味しかったといえば美味しかったですね。
食べてる最中落ち込むんですか？くそ、俺の人生つれえな、うめえ、つれえな、うめえって言いながら食べてるの、
ね、っていう、そういうサイクルだったのか。でもなんかね、前向きにできなかったんですよね。で、まあ、今回は、まあ、ムーバレックス SER パーフェクトデーとか持ってやってた時は、中継に行った時もホテルでやってたりしていたんですけど、
は
い、まあ、ちょっと今回からはちょっと無理せず、中継の間お休み、それ以外頑張ろうみたいな感じにしてみたら、
はい、
ずるずると、まあ、前日準備してて、まあ、今回中継だからっていうことで前日サボりました。で、中継の現地に行ってる間、休みました。で、帰ってきた日、ちょっと遅かったりして休みました。翌日しんどくて休みました、みたいな。ので、ムーバレックスをやった回数がちょっと今月減っちゃっているのと、なんとなくこういまいちペースが気持ちが乗らないっていう、筋トレとかも数が減ってる かな。最初のうちはちょっとペース良かったんですけど、後半筋トレストレッチもつられてサボり気味な感じになってしまいました。で、唯一良かったところをちょっと探してみたんですが、まあ、ストレッチポールの上で痛くなくなったってお話ししたかもしれないですけど、最近上乗ってるのが痛いんですけど、痛気持ちよくて、なんかそのまま寝れるかもっていうぐらいまでにはなってきました。そういえば昔、痛かったよなと思って。
うん、痛いとおっしゃってましたよ。
すごいね、痛かった、だよなって思いながら、まあ、全く痛くないわけじゃないんですけど、なんかちょっと痛気持ち、乗っかるのがちょっと楽しみなぐらいな感じには今なってます。で、教えてもらったバンザイとかやった時に、多分、長井先生が当初言ってた胸の下の辺、そこら辺とかがちょっと痛いところ、痛いというかこう伸ばして張ってる感じのところが変わってきてるかなという感じがしています。
ほう。
で、キラキラ星をやった時もちょっと変わってきてるかな。なんか胸の辺とかっていうよりは肩とかそこら辺がなんか伸びてるとか痛いような感じがしていたんですが、最近、溝落ちの辺とか胸の下のあたりがこう伸びて突っ張ってるような感じで、ゆっくり伸ばしてみようという風にはなってきているんですけど、それもなんかね、痛気持ちいい感じなので、なんかこう伸ばして気持ちいい感じなので、今1分1分やってるんですけど、伸ばした時間を伸ばした方がいいのか、別の動きを一つ増やすとかそういう方がいいのか、そこら辺をお聞きしたかったです。
今のお話であれば、はい、まだ時間伸ばしてもらった方が効果が出やすいですね。
じゃあ例えば、まっすぐ上に上げて手のひらを下に向けるのを今1分なんですけど、1分とか2分とかに伸ばす、
はい、2分ぐらいまでは伸ばしてもらえるといいと思いますね。
わかりました。じゃあそれにてちょっとやってみます。朝と夜と、まあさっきも言いましたけど、ちょっと今回の期間の中ではできなかったりサボったりとかしてたこともあったんですが、まあ朝と夜寝る前ともできる日があるので、1日2回だいたいできてたかなっていう感じなので、 あと一つ、腰のところにストレッチポールを当てて足を回す、なんて言ったらいいんだろう、腰のところにストレッチポールを当てて浮かして、膝を一回持ち上げてお腹の方に近づけて股を開くような形、外側に開きます。で、膝を伸ばしながら下の方に持ってってもう一回こう戻す、ももの部分がぐるぐる回すような形。なんて言ったらいいんでしょう。なんか、上に足を上げて、股を広げるみたいな感じのをやるといいよっては言われてて、それをやろうかと思ったんですけど、
はい、
ぐるぐる回した方がいいみたいな、後から別の方からお話を聞いて、今そっちのぐるぐる回す方をやってみてるんですけど、股関節を回すって言えばいいんですか？
片足だけ浮かせて足を回してる感じですか？
片方ずつ、はい。足を、もう、腰は腰の下にストレッチポールを置いてるので少し浮いてる状態です。で、足をまあ、っすぐのところ、まっすぐ水平ぐらいに少し浮かした状態から、膝を曲げて、お腹の方に持ってきて、で、外側に開いて、こう、ももをこう、なんて言ったらいいの、こう、ぐるぐる回すようなイメージっていうんですか
ね。はいはいはいはい。
っていうのを右左で1分ずつ今やってみているんですけど、ももの付け根がすごくこう、ゴリゴリっていうか、 なんというか、ずっと、うん、聞いてる感じはあるので、ちょっとそれを今試しているんですけど。
ただそれに関してで言うと、ストレッチングっていうよりも、どっちかっていうと筋トレに近くなりますよね。
そうなんですか。
はい。
腹筋とかそういうこと。あれ、どう？
まあ、腹筋周りとかも含めてですね、股関節の可動を増やすっていう、いわゆる動的ストレッチっていう動作にはなりますけど、
はい。
筋肉とか関節を伸ばしてあげたい時って、いわゆる静的ストレッチっていう、静かな、まあ、的ですね。静的っていうの。
はいはい、はい。
おとなしく伸ばすことによって、ほぐしていきましょうっていう動作のお話なのに対して、ハンスケさん、今動かしながら温めてほぐしていきましょうの傾向が強い動作をしてるっていう感じなんですよ。
はいはいはい。
で、その時って伸びるっていうよりも筋肉は要は使われるわけです。回すっていう動作を行うので。
おはいはい。
だから、まあ、柔らかくなってる方が、さらにほぐすためにやるのは良いんですけど、硬い方がやるっていうのは、本来の目的とずれてくるわけです。
おうおう。
やって意味がないわけじゃないんですけど、
うん、
同じ、要は種目として捉えると、多分効果の出方を間違うっていうところはありますね。
あ、じゃあ今それをやるんだったら他のことした方がいい感じですか？
やってもいいんですけど、それをやったから、じゃあ、例えば何か他のことの代替になるかっていうと、そういうわけではないっていうことですね。
はいはいはい。股関節を柔らかくできていると思ってたら違う感じなんですか？
正直多分今の段階でその動作をして、股関節が柔らかくなるところまでがちょっと望みにくいかなという気はします。っていうのは、他の筋肉はカバーしちゃうので、動きを。
ああ、なるほど。
なので、動かすっていうことができて、一見伸びそうなんですけれども、実は筋肉が伸縮をいろんな部位が続けることによって動いていくので、
お
関節が広がるっていうのとはまたちょっと動き方が違うんですよね。だから、可動域を広げるっていうのとはまたちょっと違う動作だと思っていただくと、良いのかなと。効果がないとかそういうことではないので、ただ種目が違うっていう感じですね。
足の裏を、それぞれ足の裏と裏をくっつけて、なんかあぐらを描いたような感じにして、
はい。
開いて、膝が床に、まあ、つかないんですけど、まだ。
はい、
膝を広げてつけるような感じにして、ちょっとしばらく2分ぐらい 寝転がって、こうなるべく膝を床につけようというふうに力を入れて伸ばしてるのはやってるんですけど、
それはいわゆる静的ストレッチの方になりますね。
そっちをやってる方がいい感じですかね。
今の半助さんはそれを要は伸ばすっていう動作の目的がそういう形だと思っていただけると、静かにしたところで固定したところから、徐々に伸ばしていって可動範囲を広げるっていうことができると、
うん、
さっき半助さんが始めたって言ってた動的ストレッチの効果が上がりやすいっていうお話ですね。だからまあ次のステージの動きって考えてもらえると分かりやすいかもしれないですね。
あ、その先に言った回す方っていうこと。
そうです、そうです。
はいはいはい。
だからやってても良いんですけど、だからと言ってじゃあ例えばあぐらをかいて足を広げる動作をやらなくていいかっていうと、そういうことではないと思っていただければ。
なるほど。なんかね、気持ちいいって気持ちいいんですよね。なんか。
そうです。血液巡るので。
ああ、なるほど。なんか、足のこう、ももの付け根が普段使うことがない感じのとこが動いてる感っていうんでしょうか。
そうですね。
今まで感じたことのない感じだなと思って、ちょっとゴリって感じはあるんですけど、ゴリゴリっていう。うん、
特にまあ、いわゆる使わないコアの部分になりますからね、股関節の中でも。やっぱり割と奥の方というか、いわゆる鼠径部に近いところですもんね。
なので、ちょっとこれは今までにない感じかなと思ってたんで、ちょっと、まあ、1分1分だ、片方1分みたいな、短時間ではあるんですけど、まあ、ちょっとそれを試してみたりして。
まあ、なので、全然ありなんですよ。ありなんですけど、他の動作をそれの代わりにならないっていうことだけ分かっておいてもらえると、間違わないっていう感じです。
なるほど。はい。
だからやる分にはプラスで考えていただければ効果は出やすいけど、うん、それを何かと代わりに、まあ行うっていうことだと、同じような効果は得られないと思っていただけると、 間違わないと思います。
はい。ただ、上半身は、まっすぐ手を伸ばす、さっき言った、あげる手を伸ばすのと、キラキラ星と、まあ、時間をそれぞれ2分2分に変えて、足の方ってなんか、一つ加えるとしたらどんなのがいいですか？
どの辺行きましょう？股関節行きますか？足首行きますか？
どっちがいい？
ここは単純に多分前ももを伸ばした方が良いと思ってるんです。
あ、そうか。やってるのは、まず、膝を折って外側にして、前のももが伸びるような感じで、後ろにペタンと寝っ転がって。
あ、で、それを外側にしないで完全に足を挟み込む状態作ってもらえると。
あ、正座みたいな状態。
もう完全にそうですね。正座で足首をお尻の下に敷くような状態ですね。
あ、正座そらしか。
そうじゃないと、いわゆる大腿直筋っていう、こう、ももの正面にある筋肉なんですけど、
はい。
それが、まっすぐ伸びてくれないと、伸びが悪いんです、簡単に言っちゃうと。
はいはいはいはい。
だから横に逃がしちゃったりすると、横の部分だけが動いたり、逆に動かない部分がすごく出てきちゃうので、
うん、
できればまっすぐ伸ばしてあげる状態を作るっていうのがすごく伸ばすのに効果的です。
ああ、そうか。なんか、完全に寝っ転がった状態からできることみたいな感じで考えちゃってたからかな。
だって寝っ転がれるっていうのは、言ってみたら結果なんですよ。伸びた結果、寝そべれるようになったっていうことで考えた方が良いので、寝そべってもできる動作っていう風に考えると、今の関節の動きの中でできる範囲の動きになっちゃうんですよね。
まあまあそうですね。うんうんうんうん。ちょっとももがこう張っていた、気持ちいい感じなので、それでちょっとギューッと伸ばしてる感じにはなってたんですけど。
はい。ただ大腿直筋っていうももの筋肉がまっすぐ伸ばしてあげるっていうことが一番大事なので。
なるほど。
そうじゃないとどうしても内側が特に動かなくなるんですよね。いわゆる内ももの部分っていうの。
あの、ほう、はいはいはい。
なのでまっすぐ伸ばしてあげることによって、まあ左右どちらの筋肉も使ってあげられるようにする方がストレッチとしては効果が高いですし、その部分の血が巡ってあげると、うん、まあ末梢にまで血液巡りやすいっていうので、うん、特に女性だとまあ冷え性の改善とかにも効果期待できますからね。
はい。
だからまっすぐ筋肉を伸ばしてあげた方がやり方としてはスタンダードな形ですね。
あ、そうですよね。正座そらしっていうのを教えてもらっていたのに、なんで俺は勝手に書いていたんだろうと今。
多分、半助さん、
はい、
だんだん目的が変わるんですよ。伸ばすんじゃなくて、時間をの、時間を延長していった方が良いとか、
はいはいはいはい。
ぐーっと大きくなった姿勢を作った方が良いっていう方に、いつしかシフトしていくんですね。
うん、
まあでも、それはそう、往々にしたら、そう、お話なので、
うん、
全然、悪いことではないんですけど、大事なのは、動かない部分を動かせるようになっていくことなわけです。
はい。
だから、できるようにするために形を変えるっていうことをすると、まあ違う。で、いわゆるそれがフォームが大事とかよく言われることですよね。うん、特に筋トレって動作が大事って言われるので、筋肉の動かし方って、正しいレールの上での動作っていうのができることがすごく大事なんですよね。
うんうん。
だからそこにアレンジを加えてしまうと、動かしたように見えるけれども、本来使いたいところを使わなくなるっていうことが起こりうるので、
うんうんうん、
まあそこを正しいフォームになるように気をつけていただけると良いのかなというふうには思いますので、ぜひスタンダードな形を思い起こしていただけると。
で、その足横にずらすのは、正座ずらしに切り替えて、
はい。
もう一つ、それとさっき言った足の裏くっつけて膝を床につけるやつ、
はい。
を、やって、もう一つ、1、2分足せるかな、とかって思っていたんですけど。
はい。
その場合だったら、さっきと同じで時間を伸ばす方がいいのか、別の一つ、1、2分でできることを足す方がいいのか。
できるんだったら足首を使った方がいいと思います。
足首を使う。はい。
はい。例えば、まあ本当は、シリコンバンドみたいな長めのこう幅の広い帯みたいになっているゴムバンドみたいなのがあるんですね。
はい。
で、それを足にかけて、
はい、
まあ手で端の方を持ってあげて、
はい、
まあだからあの、三角筋で腕を吊るの足バージョンみたいな感じだと思っていただければ、イメージしやすいですかね。
それは、指先にかけて手前に。
指先っていうよりも、指の下の部分ですよね。
指の付け根っていうことですか？
そうです、そうです。付け根のあたり一体に引っ掛けていただいて、
はい、
で、その足首を倒す、戻すを繰り返していくっていう感じですね。車で言えばアクセルを踏んで戻すみたいな動作を繰り返す感じ。
それは、反対側は手で持つわけですよね。
そうです、そうです。まあ、手で持っても壁に引っ掛けても大丈夫ですけど、
はいはい、
要はどこかで固定をしますっていう感じですね。
そちら側を固定して、その踏み込むような動きをすればいいと。
そうです。足首をアクセルを踏むように踏み込んで戻すっていう感じ。その時膝を曲げないっていうことですね。膝を伸ばしたまま。
はい、はい、はい。はい。ちょっと探してきま、ゴム
の
ものですよ、
まあ、あの、タオルでも良いんですけど、タオルってそこまで長さがあるものが少ないので。
はいはいはい。
全然身近にあるもので構わないんですけどね。比較的シリコンバンドの方が長さがある分、動かしやすいかなというところなので、できる方はタオルでも全然構わないので。
タオルの場合だと伸びないから、こう。
まあだから少しこう、ちょっと体が前傾するぐらいの感じになりますよね、きっと。
になりそうですよね。
はい。まあそれでも構わないです。膝が曲がらなければ。
なるほど。
で、これに関してはさっきお話をしていた動的ストレッチの部類になるんですよ。
ああ、はい、はい、はい、はい。そうですね。うん。
まあ足首は動かしてあげて柔らかくできた方が良いと思うので、
うん。
そこはちょっと動的ストレッチを加えてあげて、足首が使えて、ちゃんと足の指で地面を蹴れる状態を普段から無意識にできるようにすると、
うん、
歩いた時にも効果上がりやすいですからね。
なるほど。それは、筋トレのあれも含む、先ほどおっしゃってたストレッチっていうふうに。
まあ、筋トレっていうか筋肉を使うので、動的ストレッチっていう感じですね。関節の可動域を伸ばすっていうよりも、動かし癖をつけるっていう感じなんですよ。イメージで言うと。
なるほど。はいはいはいはい。
動的ストレッチっていうのを動かす癖をつけて、要はのスムーズに動かせる状態に体を導いていくっていう感じですね。静的ストレッチっていうのは動きにくい部分をじっくりじっくり溶かして動かせるようにしていくっていう感じです。
はい。ちょっとそれ探して加えていきたいと思いますと。
はい。まあ、多分30回ぐらいやっていただけると良いなと思います、片足。
30回。
はい。多分16、7回ぐらいから足首がかなり辛くなると思うので、そこからさらに12、3回やっていただいての30回っていうところが、
やっぱりその限界を超えていかないといけないってことなんですね。
じゃないと動かしに慣れてる動作しかしなくなっちゃうので、
ああ、はい、いや、はい、
そんなになんか僕3日間断食しろみたいな話をしたみたいな顔をされましたけど、これ多分聞いてくださってる方は分からないと思いますけど、今の話でハンスケさんすごい3日間断食を命じられた人みたいな表情になりました。
いや、あのね、まあ、ちょっとサボり気味だったりもするんですけど、それでもまあ筋トレは続けてやってるんですけど、やっぱり限界までやるのがどうしてもね、やり始めたらまあまあ、なるんですけど、どうしてもやり始める前が、最後はやっぱりきついところで終わる印象があるので、それが残るんですかね。なんかやっぱ、結構やり始めまでがちょっと億劫だったりするので、ここも、どうなんだろう。きついところまでやって終わると、次やるときによっこいしょになりそうだなってちょっと思いました。
まあ、きついところまでやる、
うん。
まあ、理由といいますか、根拠として、
はい。
要は、筋肉を鍛えてあげるっていう作業が、筋肉の繊維を切ることなんだっていうお話を以前にも何度かしたことあると思うんですが、
はい。
筋肉の繊維を切るときに、要は半助さんの言葉を借りると、限界を超えないと、
うん。
繊維が切れないんですよね。
はい。
うん、だから、発達をしないっていうことになっちゃうので、 いかに筋肉の繊維を切る動作ができるかっていうところが大事になるっていうことなんですよね。
うんうんうんうん、
じゃないと筋トレしている気持ちにはなっても筋肉の発達が促されないっていうことが非常に多いので、
うん、
だからまあその限界に達せられるっていうことが、そこで、まあ多分そこの2、3回の部分で筋肉が育まれるっていうふうに考えていただけると、
はい、
まあ長めのプレリュードがあるっていう感じですよね。
うんうんうん、
ただその辛いって感じる部分で筋肉をちぎることによって修復されて強く太く筋繊維が育ち上がるっていうところをイメージしていただくと、比較的はそこまではやっとかないと効果がないんだなっていうことが頭で分かってると、くじけにくくはなるかと思います。
やり始めちゃえば、まあしんどいとはいえ、まあ一通りのことをやるんですけど、やるまでがね、なんか、そう、きついんだよなっていうのがどうしても残っちゃったので、そこがあったりしますが、ちょっと新しい動きも加えてやってみます。
はい、お願いします。
お願いします。
はい。で、今週です。今週というか今回ですが、24週なので28日、ストレッチが14回。筋トレが14回です。で、ウォーキングが4回。国体の中継が1回の、駅伝の中継が1回の、登山と言っていいのかな？まあ、登山1回でございました。で、数字でございます。前回ご紹介したのが、2022年9月23日の計測でした。体重が 89.5 キロでした、はい、今週22年10月21日の計測です。
はい、
体重です。じゃん、 88.2。
おお、 1.3 キログラムの超特大減量です。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.0% でした。
はい。
今週の体脂肪率です。じゃん。26.4。
もう、0.6% の超特大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 102.0cm でした。
はい、
今週のウエストです。じゃん。100.5。
うん、おぉ、
長い。
15センチメートルの超特大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
出しました。
イベントがあったのに痩せたじゃないんです。
いや、ないですか。そうなんです。けどね、まあでも前回がね結構逆パーフェクトで、体重は 1.6 増やしてるし、体脂肪は 2.0 増やしてるし、で今回 1.3 の 0.6 なんで元に戻ってないじゃんみたいなのを、ちょっとこのネタ帳を見た時に、うんみたいな、あんまり喜んでっちゃダメだなって思っておりました。
え、新規一転したんですか？
え、どういうこと？
あの前回のなんだっけ、はい、鈴鹿の後の番組の編集を聞いたんですけど、
はい、
なんか大変そうですねって言って、いや大変じゃない、じゃあそうじゃないのかな、ちょっといや俺大変なんだみたいな、どっちやねんみたいな見えきれない感じがあったりとか。
そんなでしたっけ？
はい、
大変、鈴鹿はまあでも大変。
で、今回は、さっきもちらっと言われましたが、2週続けてその中継があった珍しい週なんですよね。
ああ、そう、そっか、え、続けてだったっけ？
国体続けて駅伝やったでしょ？
あ、そうだ、一週、そうですね、翌週でした。はい。
2週続くのは珍しいですよね。
まあそうですね、続けては珍しいかな、です、珍しいです。はい。
はい、まあ、ただその前回の時の見えきれなさは、一個はそのハンスケさんの凄さを言うなら俺がもっとすごいんだよって言わなきゃいけなかったなという反省があったので、
いやいや、すごくはないんですけど。
どっちやねん。辛くないって言ったらすごいって言って、言ってほしいんでしょう。
いや、すごくはないんだけど、大変ってか、うん、鈴鹿は大変でした。いや、
で、ごめんなさい、もう一回僕が補足すると、はい、バイクの後ろに乗って、
はい、
カメラ、
はい、
撮影するんだよね。
そうです、はい。
で、太ももでバイクを挟むしか、しがみ、手でしがみつけないんですよね、カメラを持ってるから。
そうですね、両手は、うん、つかめないです。
ですよね。で、大きいバイクでゆっくり走ってくださる、言ってるけど、
うん、
太ももでギュッと、こう、太もも締めて、またがってるんでしょ、しがみついてるんでしょ。
そう、はい、そんな感じかな。
ですよね。
うん、
で、上から行くと、ヘルメット被っておられて、まあ、単純にそれで暑いわな。
うん。
はい。で、耳ですけど、僕も含めて、スタッフ全員が繋がっている無線。
はい。
のやりとりがある。はい、
うん。
さらに、前のそのライダーさんとの無線があるんでしょ？
うん、そうです。うん、そうですね。はい。
はい。僕もカメラやると耳が足りなく、耳っていうか頭が足りなくなってくる。
うんうんうん、
現場の音聞きたい、無線の音聞きたい、マイクの音聞きたいみたいになると、あれ耳二つしかないや、みたいなことになりかねないんだよね。
うんうんうん、
だからここで耳二つともそれに囚われてるっていうのが大変、そう。
ああ、そうか、そうなのかな。いや、でも、哲夫さんの場合はやっぱ音のことだ、やってる方だから、そこら辺。僕は、ああ、まあでも。
いや、でも大変だと思うし、単純にヘッドホンの、イヤホンの入り方が気持ち悪かったりしても、
それは
ヘルメットあるでしょ？ヘルメットの中だったらすぐ直せないじゃない？
直せないですよ。そうそうそうそう。
ね、頭だけでそれだけあって、そしてカメラで、そのカメラ、家庭用ビデオカメラみたいなやつが結構重たいのと、そして撮影体制がさっき言ったみたいに、こう、バイクに下半身はまたがってるだけで、上半身で調整しないといけないから、膝ぐらいまでにカメラの高さになるように体を折り曲げてみたり、逆にライダーさんの頭を越えて正面を走ってる人を撮らないといけないから、ほぼ背伸びみたいな感じで伸びたりとか、撮影体制が大変なんだよね。
まあまあ、はい。
そのカメラの当然ピントの撮り方とか水平合わせるとか、
うん、
確か3年ぐらい前はちょっと水平がずれてるとか、
注意
があったけど、もう、はい、今年は僕がいるとき全然そんな、指示、指摘ないし、
うん。
うん、そういう点もすごいと思ってます。で、そういう、あと、光が眩し、野外だから眩しいと眩しすぎるになって、フィルター入れないといけないとか、になるし、あと、雨が降ってくるとかになると、雨濡れる、濡れない、カメラのカバーをどうする、で、カバーしきったらしきったで、今度は蒸れて曇ってしまうとかになってしまうんですよね。
ね、
いう雨体制、そしてバッテリーの管理、
うん、
バッテリーつけて最初から最後まで1日持つんならいいんだけど、そうではない。だからこう前回話した鈴鹿で僕が途中で受け取ろうかみたいな話が出てくるんですよね。はい、
うんうん、
でさらに、昔だったらビデオテープに当たる SD カードを、
うんうん、
もうこれも満杯になったら変えなきゃいけない、次の一周、次のピット品まで持つかどうかの管理とかいうのがカメラだけであって、さらに、送信機、そのカメラから繋がってインターネット回線を使って本部に転送するんだけど、その送信機のトラブル、
うん、
で、コンピューターだから何かあったら再起動した方が早いのかどうかを考えるとか、うん、で、その送信機のバッテリーもある。
うん、
さらに、携帯回線で、キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクのちっちゃいシムが刺さってるんですよね。それの管理もあるというあたりをバイクに乗りながらやってるというのは大変そうだというのは伝わりますでしょうか。これをもっと早く言わなきゃいけなかったなと、大変大変と言ってきながらどう大変かの描写が少なかったなと反省して私は準備をしていたんです。
ありがとうございます。はい。
これは大変そうですよねって伝わる永井先生。
はい、とても。
だから僕、現場にいて少し慣れたけど、それでも、走ってる最中にちょっと、送信機がおかしい、再起動してとか言って、再起動とかさせてるから、すげえなと思っています。
はい。なんですよね。だからこの、要は、インターネットで生で、こう、リアルタイムで、カメラの映像を送る、その伝送機が、まあ、いわゆるパソコンっちゃパソコンなんですよ。うん、なのでそこが、まあ、パソコンでいうところのフリーズをしてしまうことがあってっていうのは、まあ、どうしても自転車のレースって、 電波の状況の悪い田舎コースを使わせてもらえるのが一般道の場合だと田舎になるので、
前回みたいなその鈴鹿のようにコース全部に電波が入る方が珍しいですよね。
そうなんですよね。なので
というか一番最初の起こりがそのそれこそテレビ局とかさんなら電波が入らないところで中継とかありえない、無理に電波を飛ばすとかいう話ができるお金もあるんでしょうけど、こっちはそういうのもないし、だからといって全部諦めるんじゃなくて電波の届くところだけでもやれるんじゃないみたいな話から始まった話じゃないですか。
そうなんですね、うん、
でコース回っていってその電波がどうやってもさらに田舎をよりによってもっと通らない田舎のトンネル通ったりとか山道通ったりとかするから、そこじゃもう電波が繋がらない。
そうそうそう、
そんで、そうすると携帯そのシムが電波を掴みきれない、で普段のところに戻っても掴める保証がなかったりすると一回切ってもう一回繋ぎ直すとかいう作業をしてあげるが当たり前になってる過酷な現場なんですよね。
そうなんです、そうなんです。そう、それでまあ電波が入れないところになると、こうパソコンがまあ暴走っていうあれだと、
でも掴まなかったらフリーズとかありそうですよね。
でまあそういう再起動とかいうのをバイクの上で、で今回国体でバッテリーがだいぶ劣化してるっぽくて、
ほう、
そんなに長い時間のレースではなかったんですけど、最後の一周がやばそうだったんですよ。で、すごい人が集まってる、もう最後の一周ぐらいのところだから、スタートゴールのストレートのところに人がいっぱい集まってる中で、まあ、ミュール師匠にバッテリー持ってきてって頼んで、そこでちょっとバッテリーを受け渡しをし、で、最後の一周が始まるところでバッテリー変えてみたいな、そんなのも今回はあったので、
うん、
なので国体はすごく大変でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
で2周続けてっていうもう一個の方は、まあ岐阜の街中を走る駅伝なんですけど、まあ鈴鹿サーキットほどではないにしろ、まあ街中を走るのに電波がいいっていうのと、うん、スピードがまあ自転車と違って走行スピードがそこまで速くないっていうのと、
人間が走る駅伝の中継だったんですよね、うん、だから遅かったと
っていうのもあって、まあ普段のところその国体と比べると気持ち的に少し楽だったっていうのかな、楽って言っちゃいけないんでしょうけど、うん、でもこう例年やってて同じコースで毎回やるのでっていうのもあって、少し慣れてるというか読める部分が多いっていうので、少し精神的には多少楽だったかなっていうところでございました。
お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。
これでこんなに痩せられたと。
いや、それ。
だから今、痩せるまでのプロセスがどう繋がるんだろうなと思って聞いてたんですけど。
はい。
さらに私、ずっと黙ってたのがですね。
はい。
このハンスケさんの成果発表になって、
はい、
ハンスケさんがなんか人生が辛いみたいな話になって、
うん、
で、はい、そのズームで、うん、さっきも永井先生言われたみたいに、
うん、
ズームですっげえ、まあ端的に言うと被害者面されてる顔が映ったので、で久しぶり1ヶ月ぶりの収録で人見知りするわ、ハンスケさんの顔をまともに見るわというのをやってしまって、あ、かわ
い
そうって一瞬思っちゃったんですよ。
で
思った時に思い出して、はい、あ、そうだ、この人の顔見ちゃいけないんだと思って。この人の食べたところを見ると、まあ、ラーメンを、アイスクリームを、お弁当を食べるわ、食べるわで、ずーっとそれ見てたから話が全然途中聞いてなくて、なんか、もも伸ばすとか言っても全然わかんなくて。で、もう片目で見ると僕のレコーディングのトラックずっと喋ってないから、なんか心電図死んだ人みたいにピテーンと横に行ってたから、へーとか言ったけど、あの時何がへーかよくわかってなかったんですよ、本当は。
いやでも
見て分かったのが、飯田商店というラーメンがこの人好きなのかな、で飯田商店が同じって悟られないようにわざと向きを反対のやつを入れたりして、ごまなんか間違い探しで見つからないようにしてるけど飯田商店だよなというのを見つけました。あと爽やかっていう書く、そうっていうのこのバニラ、
そうそうそうそう、はい
はい、がいっぱいあります。これだけ食べて痩せたんだからすごいんじゃないんですか。
でもそう結構減ったでしょ。
前減ってこれなの？
だって毎日2個とか食べてた時期があるから、それと
比べ、夏休みは小学生ですね。
でもお母さんに怒られますよね。
はい。2個はさすがに。
いや、
あ、はい。何財力があるそんなところで子供の大人食いをしていますけど。で、痩せたらすごいんじゃないんですか？
ああ、まあそう。
ちょっとフォローしておきます
か。そうですね、はい。まあ確かにそうですね。食べ物は結構。
食べてる。これで食べてないつもりだったの？
いや、はい。ちょっと、なんかね、すごく落ちてたので、あんまり食べれてないかなって。
これであんまり食べれてないんですか？
いや、ほん
とに。えらい茶色いよ。
本当にね、この1ヶ月落ちまくりだったんですよ。なので。ちょっとそろそろ立て直さないととは思って、ちょっと気持ちを切り替えていきたいと思っております。なので、次の収録は、まあ一応予定では2週間っていうことですので、それまでに、ちょっと上げて、次回の収録に頑張りたいと思います。ということで、ありがとうございました。では、哲夫さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、哲夫です。4週間。
はい。
はい。ストレッチが3回、1回、5回、4回。
あ、すごいじゃないですか。
あれ？
怖い。あ、すごいすごいすごいすご
い。30% ぐらい今の。まあ、はい、本人は入れてるつもりなんでしょうけど。まあ、はい。ありがとうございます。
いや、なんか最初3回って言って28日中3回なのかなって一瞬
ありました。あ、なるほどですね。あ、そう、ごめんなさい。そう取れるね。1週間ごとに読み上げます。
はい。
1週目が3回、2週目が1回。で、3週目でそらいかんなと、ちょっとサボりすぎたなと。なんか工夫せないかんなということで、ちょっと増やしまして、5回、4回。はい。はい。はい、ムーバレックス、1回、1回、4回、3回。
おー、はい。
この3週目にちょっと増やしたんですが、ただこの4はフルじゃなくて、もう、ゼロよりはいいだろうという感じで、1分ぐらいのもうちょいちょいと、とにかく何もしない癖をつけないようにと思ってで、ね、動かしているので、全然フルやってはないです。
なるほど。はい。はい、
で、背中柔軟、3回、1回、4回、3回。
はい。
そして筋トレ、これも1回、1回。で、3週目に気がついて、4回、3回。
お。
はい。で、プッシュアップなんですが、以前、何回も長井先生に本当にこれでいいのってお尋ねした、横から見ると、カタカナの絵、工業高校の校になるような
言い方、はい、
てか僕どっかで、なんかプッシュアップってどっか正しい方法が1個だけあって、それでいいのかっていう頭があったので、長井先生にこれでいいんですか、いいんですかって何度も聞いたんですけど、
はい、
なんかネットとかで見たら、まあどこを鍛えたいかとか、レベルによって、別に、プッシュアップってこれ一つしかないっていうわけじゃないんですね。
かなり答えがすごく多くある種目ではありますね。
そうなんですね。はい。それを知りまして、で、私に腕力がないので、一度たりとも完全にカタカナの絵に自力で行けたことがないので、一回できついとかいう話をしてたんですけど、それの時に、ほぼ、カタカナの絵のつもりだけれども、膝はついてるかついてないかわかんないみたいな、なんかちょっとさじ加減違いですごく楽にもきつくもなるようなやつで、1回だの、5回だのやってたんですね。
はい。
はい。で、もう膝をつけるという、どっちみちついてたんですけれども、膝をつける腕立てプッシュアップがあるというのを見たので、あ、そうか、最初からこれをきちっとやれば、常に同じ状態、なんかこう、つけてないつもりでちょっとついてるみたいな、そんな、こう、気持ち的にもやましい、なんかごまかしてる感があったりした、プッシュアップを、ちょっと、もう、きっちり膝つけて、やるというプッシュアップに変えました。
うん。
はい。
はい。で、それでもまだ5回ぐらいしかできませんけど、そういうのをやって、3週目から4回、3回、行きました。そして、プールです。
はい。
1週目6回。
お、パーフェクトじゃないですか。
おお、分かってくださった。ありがとうございます。
言いたかった。はい。あ、すごいすごい、でもすごい。はい。
2週目もですね、6回なんですよ。はい、ということは
?2 週パーフェクト。
おお、分かってくださって、ありがとうございます。はあ、人間って成長するんですね。
はい。
バイクの撮影が大変だというのを一生懸命持ち上げたからお返しでやってくれてるんですよね。やっぱ褒めるの大事だね。はい。はい。
はい。
はい。そして3週目、法事がありまして、これでその私は 半助さんが行かれた、国体。
あ、はい。
茨城でしたっけ？
いや、栃木です。
栃木。栃木の国体は私はこの法事で行けなかった。はい、どうしても法事の鉄王家の当主なものですから。
はい。
はい。松代が恥の鉄王家の当主でございますので、これの主催のために日にちが決まっておりまして行けませんでした。
はい。
うん、で法事で接待で、母の姉になるおばが、福岡から大阪に嫁いでおりまして。で、もう80ちょいぐらいで、もう先も長くないだろうと。で、鉄桶のお墓も変わったことで、もう、私のいとこの娘を、杖代わりに、福岡に、新しい墓を見に来て、これが最後、福岡最後になるだろうと。
うん、うん、うん。
いうこともあり、最後の法事ということで、3日間。
お、
まずは、福岡で有名な、タモリさんが褒めたという有名な吉塚うなぎという、うなぎの名店。
はい。
お
はい。うな丼。そして、この、こちらは魚が食べれるので、炉端駅の磯貝さんというところで、刺し盛り。
はい。
そして、翌日は、太宰府に母が連れて行き、そして帰りに、うん、福岡のなんかおしゃれ定食みたいなのが多いんですよ。
うんうん、
そこで、魚中さんというところで刺身定食。
はい。
はい。そして、3日目にその新しい墓を見せて帰りに、寿司屋と。
うん。
いうことで、外食、外食、外食と。
魚尽くしですね。
そうですね。まあ、年寄りの件もあり、そのおばと母と私で魚が多めだったかな。
うんうん。
はい。という接待で食べまくりました。
はい。
はい。で、食べるのが美味しかったらしくて。
うん。
最後、新幹線、おばが乗るときに。
うん。
いろいろありがとうね。美味しかった。また来るっつって帰ってたんですけど、え、もうあんた今日ことでお答えなかったみたいな話で法事が、みたいな。ちょっと私としては話しちゃうやみたいな感じが若干しなくもないんですが、一生懸命接待しました。
いや、よかったじゃないですか。なんかそういう前向きになって。
てかですね、リーさんの時も思ったんですけど、福岡ってそんなに名物がないんですよね。うん、
なんかいろいろありそうね。
スーパーとかに売ってる普段の食事が安くてうまいって感じ？博多港とかも、何かサンマが取れるのが有名とか、なんかそういうのは別にないんですよ。フーが取れるやつでもないし。
ああ、そういうこと。
うん。漁獲高も最高でもないし、強いて言うなら種類が多いのが一番なんだって。
ああ、取れる魚の種類。
取れる魚の種類が。
で、
一番いいのはやっぱり東京に行くんだって、築地とかに。
あ、まあまあ、そういう意味ですね。うん。
ただその中間クラス、下のクラスの味がうまいって。
ああ、で、安くて美味しいものが
食べる。そうなんですよね、はい。だからスーパーで普通に買うとか、定食屋さんに食べれるやつが美味しいという感じでした。
それがいいじゃないですか。
いや、で、そうなんだ。それでリーさんの編集してて思い出したんですよ。リーさんが食べ物が好きだから連れて行ったような感じになってたけど、2年前から動いてた接待プロジェクトだったんで、ちょっと飛ばして、私が忘れてたんですけれども。
はい。
はい。まずリーさんがもう10年前ぐらいから、よく、それこそリーさんのブログを見るぐらいから、リーさんが夏休みの時期に青春18切符を買われて、福岡とか九州をいろいろ JR で旅してあるのは知ってたんですよ。
はい。
で、リーさんは歴史とか大河ドラマとかね、お詳しいし、歴史も詳しいから、なんか大河ドラマのテーマになったところ行かれてるとかいう感じだったんで、で、僕の近くのところ通り過ぎられたりしてたから、ツイッターで、あら、福岡寄らないんですかみたいな感じだったりしたんで、今度寄りますみたいなことだったんです。
はい。
で、今度お会いしましょうみたいな話は言ってて、そして、今度福岡に来るかもしれないみたいな話になった時に、なんですけど、福岡で、観光名所がないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ちょうど一週間ぐらい前に県の何かが出した小冊子があったんですけど、はい、福岡に観光に来てくださいで第一候補が太宰府天満宮っていうところがあるんですけど、聞かれたことありますか。
あ、名前は。はい。
これは全国的なの？通じるの？九州だから俺が知ってるじゃないの？
いや、全国的にだと思います。僕もあの、九州行った時には参拝しました。
あ、聞かれたことあります。あの、はい、学問の神様の菅原道真さんが、
はい。
左遷されてきたとこなんだよね。
そう
そうそう。来る途中も、なんかあんなとこ行きたくねえみたいな歌書いたらしいし。
まあ、それは有名な話ですね。
で、死んだ後に京都に雷が落ちた時に、
うん。
これは菅原道真があんな九州とかに行かされたから呪ってるから、おこっとばいっていうことで、くわばらくわばらって言ったんでしょ、なんか。
はい。
そっか、そういう、生かされた場所
って。生かされて、いやいや言ってるとこなんだよ。
なるほど。
死んで100年経ってあそこに生かされたことを呪っとうばいって言われるぐらいのところなので、
おうおう、
で、それが福岡市にあるならともかく福岡市から40キロぐらい離れてるんですよ。
はいはいはい。
そうですね。うん、
あの、いきなり県が福岡来てください、第一候補、観光候補、大財布って言っときながら、調べたら、福岡市から22キロ、車で30分、電車で45分なんだよね。
おー、なるほど。
それ、福岡県の名所かもしれないけど、福岡市じゃねえでしょっていう感じなんですよ。
そうですね。
はい。
あ
ー。さらに、リーさんはもう全部歴史的なところも、それこそ俺なんかよりもご存知だから、で、さっきの話の続きになって、だから食べ物が美味しいから、もう食のテーマパークだと思ってくださいと。
うん。
歴史名所に行くつもりで、水炊き食べてくださいと。
なるほど。
マルチを食べてくださいと。
はいはいはいはい。
というお話から食べ物に連れて行ったということなんですよ。
なるほどね。はいはい。
はい、本当にね、リー様が食いしん坊だ。
うん。
なんか、ラーメン好きで、ラジオ用のアカウントを持ってる方のような言い方をしてしまって大変申し訳なかったなと。他に何も名所がないから食べるために連れて行ったという。リーさんの名誉のために、
はい、はい、そういう経緯があったんだよ。
あったんです、そうです、はい。ということで2週2回続けてちょっと接待で食べてきたりしました。
うん、はい、美味しそうです。いや、あ、
はい。
これまた天神ホルモンもう一回アゲインですね。
天神ホルモン、はい、もう一回行っております。
はい、下がり食べたい。カルボナーラはご自宅ですか？
はい。
18日のカルボナーラはご自宅ですか？
カルボナーラは、はい、作ってます。
うわ、マジですか。いや、相変わらずあれですね。お店のみたいな。ビジュアルがすごく綺麗。
ありがとうございます。ちょっとはみ出てますが。だいぶもうコンスタントに作れるようになりましたよ。
これが固まっちゃったりとかね、カルボナーラでこんな滑らかな感じのビジュアルにならないからすごいな。
大丈夫でございます。簡単にできるよ。
すごい。
今もう本当に YouTube でいろいろありますね。
お、
はい、イタリアのシェフの方がで理屈から教えてくださるんで、こうそんなにシビアにしなくてもできるようなやつがあります。
朝ごはんとかみんななんかカフェで食べてるのかって思うぐらいな感じのがいっぱい並んでおります。
ありがとうございます。ですがちょっとやっぱその法事で食べたこともありちょっと外食がいつもより多かったです。
あ、そんな感じですよね。
はい、うん、そんな感じの4週間でした。
はい
はい。でなので今あれだから、成果と発表のところで、プールが第3週は法事があったので2回、これも今考えたら、ちょっと都合つければ、工事の合間に行けたはずなのに、ちょっともう無理って諦めてたなっていうのと、サボり癖がついたので、さっきの半助さんじゃないけど、工事が終わった翌週は完全に行けたのに、もうサボりで、休館日で、2日休んだから、その明けた木曜日ももうサボっちゃった、みたいな感じになって2回になりました。
ああ、なるほどね。
はい。そして4週目
は、
4回。
うん。
はい、今日もちょっとサボってしまいました。ということで4回。
あ、でも4回行けたらすごいですよね。
うん、これはパーフェクトじゃないっていうことは分かっちゃったんだね。
でも4回行けてるわ。はい。
はい。
すごいと思います。
今行く前にコップ2杯飲んで、そして、
はい、
はい、行ってる最中の水筒を 500ml にバージョンアップしました。
おお。
500飲んでます。
おお。
500飲んでるので帰りに買い物に寄れない。
あ、トイレ行きたくなるってこと？
はい。
あ、
行く前がコップ2杯でしょ？で、行って着いてすぐ一口飲んで15分、20分の休憩ぐらいで一回飲んで、最後上がるときに残り飲みます。そして、で、出るときに着替える前、おしっこ。着替える、着替えた後、おしっこ。そして、それから12分かけて帰るんですけど、12分かけて帰るときにもう、下のエレベーターが1のとこに止まってないと、もう、もじもじそわそわで、靴のかかとを。
早くないっすか？
ですよ。
この
500日した初日に、帰りにスーパーを寄ったら、もう、どこでタッチションしようかを本気で考えたよ。
そんな。
はい。もう今、おしっこゆめちゃんみたいになってますよ。500飲むとすごい。そして、帰ってコップ一杯とクエン酸を飲んでますと。いうことです。はい。そんな私ですが、成果です。
はい。
前回、計測した体重が 86.0kg でした。
はい。
今週は、じゃん、87.0!
1.0kg の増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
体脂肪率です。前回計測した体脂肪率は 30.2% でした。今週はじゃん 31.1!
0.9% の増量でーす。
お疲れ様です。
これですね、このプラ前だけは絶対に間違いませんね。どんなに遠くても。ウエストです。前回は 94.2cm でした。今週は、じゃん、98.4。
おー、来ましたね、これ。4.2cm の増量で
ーす。お疲れ様です。
もうちょっとで、ウェルカム3桁。もうちょっとです。
ねえ。逆パーフェクトで、ありがとうございました。
はい。でも、こんだけ行ってて、やっぱ食べてるからってことですか。これでもそんなに僕みたいな変な食い方してないから、
あ、変で食い方をしてるなっていう自覚を持って食べてる。
そうすっごい堂々とした顔で言われたから、ちょっといいこと言ってるんかと思ったよ。
はい、ちょっとびっくりしました、ね。
でもね、まあ外食が多くなってるのはあれなんですかね。でもこれだけって、しかもプールこんだけ行ってたらって思うんですけど、どこ
に？いや、あの、体重の増え方に対しての、ウエストの増量が一致してないと思って今いろいろ計算をしてたんですね。
ああ、はいはいはい。そうっすよね。
極端な話、あの、本当に最近すごく思いますけれども、体重って体の重さで書くので、
はい、
体の何の重さかっていうこと、本当に一切合戦無視してるじゃないですか。だから、まあ本当に中に何が詰まっているかっていうのが、30歳を超えたら、体の重さの中身を考えなくちゃいけないっていうのは、まあ以前からもお話はしている通りなんですが、
はい、
極端な話、体重が何キロでも筋肉がついたらやっぱり当然重くなるわけで、だからまあそこの部分がこのぐらいの増量なのは1キロ1ヶ月間って考えると、そんなにこう何かしら、非常に問題があるということでは全然なくですね。ただまあこの期間でウエストこれだけ増えてるっていうことで考えると、
はい、
これ太ったっていうこととはまた別な感じですね。
おう、うん、そうですよね。こんだけウエストが増えて体重が1キロ
です。あの、例えばこれだけウエストが増えるんだったら体重って5キロから上増えていかないと、
そうですよね。
釣り合わないので本来。
はい。
っていうことは基本的には水分を多く取って、むくんでいるか、体がちょっと緩んでしまっているかの二つだと思うんですね。おそらく今回その二つが大きいんだと思うんですけど。だから逆に言うと、それほど問題なく戻るところではあるなとは思ってます。
出た。ギッタンバッコンの哲夫さんだから、もしかしたら、次ドーンと落ちるかもしれないってことですか。
いや、
も
うそうです、そうです。落ちてほしいです。そんなに。
もしかしたら。
嫌そうに、嫌そうに、悪いまぐれが起こったらみたいな言い方はやめていただきたいんですけども。
本当に普段体を動かしてる人である程度、やっぱり絞られてるというよりも締められる部分っていうのはあるんですよね。
はい。
で、その締められていることに対して、ちょっと体を動かすのをやめると、 緩むことによってサイズが増えるっていうことも往々にしてあります。
ああ、なんかこの3日間ぐらいちょっとそういう感じであんまり動いてないです。
それによってサイズが変わっているっていうのが大きいというふうに今回は推測できますね。もしも本当にこのぐらいウエストが太ったっていうことで増えてるんだったら体重は本当に5キロから増えないとこれだけウエスト増えないので。
ほう。
だからまあ一過性のものでもありますし、動いていく習慣がある程度ペース戻ると、ここは元に収束していくかなという感じではありますね。
はい。もうどっちみちこのまま淡々といきます。もう、4ヶ月ぐらいで痩せたいなと思ったけど、もう無理って分かったんで、いいよ。もう適当にとことん行ってやるよと思ってますんで、これぐらいゆっくり落ちたらお腹がたるんだ皮が出ねえんじゃないかなぐらいな。
コストパフォーマンスは相当高いなと思って、これは本当に
そうですね。この、一回。
ジムを、そう、使われる方はですね。
ここね、うん、
そう、一月あたりの利用回数、これぜひ参考にしていただきたいなと思います。
うん、
これは非常にジムを上手に活用してらっしゃる方の使い方ですね。
ありがとうございます。9月は、
357.5 円ですよ、一回。
だってこれって下手したらね、一般的な公共のこういった施設を使うよりもリーズナブルに使うことができている状態ですからね、
うんうん、はい、フレイユより安いです。
ありがとうございます。
フレイユの半分以下ですからね。
いやそのぐらい使うっていうのがやっぱりいわゆるスポーツジムの正しい使い方なんですよね、
うん、まあそうなんでしょうね、
はい、
うん、
だから非常に使い方としてこれすごくロールモデルな使われ方をしておられるなと思って、ジムせっかく行かれてる方は本当に時間の長さよりも頻度の高さの方が大事だと思って通っていただいた方が良いと思います。
ああ、そのつもりで、はい、
っていうか今まで半分以下ってないんですね。全部15日以上。ていうか23日とか24日とか、すごいですね。
はいはいはい。
回数がね、やっぱこれぐらい行かないと、っていうか。
まあ行くのはすごく有効的な使い方ですね。
今月の10月が出るとあんまり成績が良くないだろうと思うんですが、はい、それでも半分はいってると思います、
うん、それがすごい
非常に効率的なジムの使い方ですね。これは
ありがとうございます。
だってウォーキングすら俺4回ですから
ね。いや僕だってウォーキング週5回したことって1回あるかないかぐらいなんだもん。
まあ、4回できてるのも、それはそれで、すごいことだと思いますよ。
今までした、そのウォーキング。
でしょ、僕。ウォーキングでさえ週5回って、うわ、行きましたねが何回かあったかねぐらいでしょ。
うんうん。それ考えると、このプールすごいですね。なんか。
そう、だから本当にすごいんですよ。
すごさがすごい増してきた。そうですね。そうだ。俺はなんか結構頑張った時あったけど。そうですね。デブ症かなって思ってた時もあったと思うんですけど、僕は。出てるんですもんね、これ。外に。
はい。
屋内競技だけど、家からは出るんですもんね。
はい。この引きこもりの私が出て
る。それがもうすでにすごいんだなって、ちょっと改めて思いました。
は
い、
で、実はこれ、痩せる痩せないを考えることもまず大事ではあるんですけれども、
はい、
このぐらいの運動習慣が生まれていることで、おそらく内臓の機能の維持向上とかに一役買ってると思うんですね。
お
う。だからまあ極端なことで言えば食欲が落ちないとか、例えばある程度ボリュームのあるものを食べられるみたいなところですね。年齢が上がると食べるのきつくなるっていうお話はね、非常によく聞くと思うんですけど、そこ変わらず食べていられるっていうのは、まあ、長寿とか健康とかいう観点で考えると、多分内臓を育んでいる部分は大いにあるので、健康のためには実は結構、貢献度が高いなと思ってはおります。
はい。ますます健康に。健康ぐらいしか本当に取り柄がないんですけど。
でも大きいですからね。僕の知ってる人でやっぱり92歳の女性の方で、目の前で 300g のステーキペロリと平らげられたことありますから。
おー、それすごい。
すごい元気でした。もう耳がもう遠いことだけが唯一難点で、それ以外は本当に格尺として、江戸っ子の方だったんですけど、本当に92歳でステーキペロリと平らげられた時は本当にびっくりしましたから、だからやっぱり長く生きる方って内臓すごく強いっていうのはよく言われますけど、
はい、
まさにこういうことなんだなっていう感じなので、
はい、
何でしょう、辛くなることなくお肉類召し上がれてる状況っていうのは実は本当に健康としてはすごく良いことだなと思います。
はい。美味しいです。
で、多分そういう下支えをこういうジム通いがより助長して効果を実は上げているんじゃないかなというふうに思いますね。
ジムに行くから太るようになってしまうのか。
あ、でも一定数いらっしゃるんですよ。食欲が更新される方、食べることが、楽しめるようになる方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
はいはいはい。まあでも。
前から楽しかったのに。
さらに。
じゃあ、これから結局一度も痩せることなく、年取ってるのにこんなに太って食べられるのはすごいねという褒められ方になっていくんでしょうか、もしかして。
いや、というか多分ここに関しては、食べる量を、運動量を、あと、多分、生活リズムが整うっていうところは、実は血糖さんの中では結構大事なテーマかなと思ってまして。
今週すごい乱れたんです。乱れてるんですよ、
はい、
今も、
はい。それが多分体重というか体型に現れている可能性は高いと思ってます。
はい。はい、
うん、
まあ、生活リズムっていう言い方をしますけど、はい、単純に多分睡眠時間の確保っていうのが大きいと思っていただけると、一番間違いがないのかなと。
はい。は
い、いわゆるショートスリーパーっていう方もいらっしゃって、その方は動けるとはおっしゃるんですけれども、ただ動けても一つの細胞の分裂の数って限界があるんですよね。
はいはい。
で、起きてる時間が長ければ長いほど細胞分裂はたくさんしていくので、
はい、
やっぱり体としての寿命っていうのはどうしても縮めざるを得ないんですよね。だから寝るっていうことは実はすごくやっぱり体にとっても大事で、かの水木しげる先生をして、やっぱりちゃんと寝ないと持たないよっておっしゃった、確か水木先生91歳まで生きておられたんですよね。
でしたよね。
はいはい。
手塚治虫先生とか、石森章太郎先生が徹夜自慢をしている時に寝ないとダメだって言って、俺より若いのが死んじゃったって言われたりなんですよね。
はい。だからやっぱり睡眠をすることで体を休めたり、細胞分裂を少し緩やかにしてあげるっていうことができることで体をいたわる部分っていうのもありますし、休めることによって多分体が本来果たすべき性能を果たしていくと、体重等々もバランスが自然に取れるっていう状況になるかなと思うので、これだけ運動がちゃんと習慣化されていれば。だから体を休めるっていうところがきちんと時間が取れるタイミングが来ると、おそらく体重体型と連動してくる可能性が高いので、今やっていることがだから効果が出ないということではないというふうに考えていただくと、
はい、
非常にモチベーションを失いにくいかなというか、
はい、
本当にいくら動いても睡眠時間少ない方って非常に痩せてこないんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
これ僕のお客さんでもすごい努力をしてるんですけど、1日睡眠時間3時間とかいう方がいて、
あ、3時間
で落ちないんですよ。食べてない、動いている、なのに落ちないっていう状況がずっと続いて、試しにもう本当に運動の量半分にして睡眠時間きっちり確保していただいたら、そこから落ち始めたっていうケースもあるので。だからまあ、生活のリズムをある程度きちんと整うっていうことは、多分体型の変化に付与する部分というのがあるということを知っておいていただけると。
はい。
かなと思います。今やってること自体に効果がないということではないというところでご理解がいただけると非常に良いのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。今黙ってましたが、睡眠時間短いんだよね、じゃなくて、私しっかり寝てまして。もう、ハンスケさんが諦めかけた睡眠スコアも、私96とか行き出してて、100超えるんじゃねえかみたいな感じが。なんか、ハンスケさん、もう、睡眠スコア、いいスコアが出ないからやめようかな、みたいな。俺、なんか無人島に置き去りにされた感があって。
いや、でもね、計測はしてますよ。あれ、すごい、全部緑？
いい日だけは集めてはいるんですけど、でも。
ああ、もう、もちろん
な
る。
まあ96はそこそこ出てるでしょ。
96は見たことない。緑が唯一あっても80代ですからね。80前半だったかな。いやーすごい。
これ緑線寝るのが上手くて本当
に、ね。緑コレクションすげえ。
あの離婚する前はすごく寝れなくてもうちょっとだったんですけど、離婚してその後ねずーっと寝るようになってしまって、その後ロングスリーパーになってしまったんですよ。
でもそんなに時間長くなくないですか？6時間とか。
いや7時間です僕。
ああ、だって
だから全然ロングスリーパーのプレイですよ。
そうなんですか。6、7時間って普通かいやいや少ないぐらいじゃないですか。
いやいや、あのこういうスコアもの見るとそう出るけど、実際は僕の周りそんなに長い人いない。
ただドクターとかに言わせると一般的に十分な睡眠っていうのは8時間って言いますからね。
ですよね、
うんうん、
はい、
8とか7とかそれいかない人は毎日睡眠負債が溜まってるとかありますけど、僕の周り本当に短い人が多いんで、こんなに寝てるのは。もう若い時逆になんか長く寝ると格好悪いからショートスリーパーになりたいみたいに思ったけど、全然起きれなくてみたいな。
そうそうそう、はい、でも6、7時間できっちりそこのスコア出てて回ってたらすごくいいですね。
はい、すいません寝るのが上手くて
半分分けてもらいたいです、
ね、はい、ということでした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。次の、一旦バッコンのドーンで落ちるのがちょっと怖いですが。
怖くないです。
怖くはないです。
いや、嫌がらない
です。怖い、怖いっていうのは、鉄道さんの落ちた分が反省する彼らに乗っかるとかだったらまだわかりますが。
なんか乗っかってきそうで本当怖いんですよね。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。送り先はダイエットアットマーク p-scramble.jp またはポッドキャストセッションスクランブルホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット248回、お相手は半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。